宝霊弁不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3492宝霊弁不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はミラース不動産投資顧問株式会社代表取締役社長の斉田哲夫さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月29日に熊本で開催した J リートファン in 熊本の模様を収録したものです。
証券コードは3492、宝霊弁不動産投資法人。お話はミラース不動産投資顧問株式会社代表取締役社長の斉田哲夫さんです。大きな拍手でお迎えください。引き続き聞き手は桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、リートということでですね、宝霊弁というデベロッパーがございまして、こちらがメインスポンサーでやっているリートでございます。それでは宝霊弁不動産投資法人なんですが、2018年に上場いたしております。で、2018年に上場いたしまして、その当時はですね、これ右下の方にミラースホールディングスのさらなるコミットメント強化と書いておりますが、先ほどちょっと申し上げた宝霊弁というのはマンションデベロッパーとしてもう50年前から2022年に50周年迎えました、そういう会社なんですけれども、その2022年50周年迎えた時にホールディングカンパニー化しております。で、上場企業としてはミラースホールディングスという名前に変わってます。で、ミラースホールディングスの子会社として宝霊弁があって、マンションを相変わらず作っておると。それからミラースホールディングスの子会社としてミラース不動産投資顧問、こういう会社もあると、こういうことでご理解いただけると思いますけれども、このリートはですね、ミラースが作ったリートというよりは PAG っていうのは香港のファンドなんですね。香港のファンド、外資のファンド、こちらがメインで作ろうとしていたところに、上場直前にですね、当時の宝霊弁グループとして参入させてもらったと、時間を買わせてもらったと、こういうところからスタートしています。ですから当初のポートフォリオというのは PAG 主体のポートフォリオという内容でございます。ということもありまして、ちょっとリスクをはらんだオフィス物件なんかも入っておったというところがスタート時点ではあったというところが正直なところでございます。ミラースがメイン2024年の3月にですね、 30% PAG の分も取得しまして、90% あとマイナーで 5% というのは株式会社共立メンテナンス、これはホテル運営、ドーミーインだとか、それからいわゆる学生寮、寄宿舎、こういうものの運営をしている。それから株式会社ヤマダホールディングス、これは日本でもナンバーワンの家電、家電だけではないですね、リテールでは有数の企業と、こういうところにマイナーで出資をしておりますが、基本的にはサイレントパートナーという中ではですね、ミラースの 100% の経営になっているというのが今の現状でございます。そういう背景の中でですね、特に2020年以降、私は社長になって以降というところでですね、ポートフォリオの内容もかなり変わりまして、上場時にはオフィスが8割以上だったというところからですね、住宅が最上位の用途になり、それ以外のオフィスセクターも減りましたけれども 27%、 それからあとは商業施設ですとかホテルですとか、この辺かなりこの本格的な総合型といいますか、分散ができているというところになっております。それから地域別ではですね、これはもう東京を中心とするという考え方ではございますが、名古屋、大阪、福岡といういわゆる東京を含めて4大経済圏ですね、こちらを中心に投資をするという考え方は従来から変わっておりませんけれども、それぞれの戦率はどちらかというと増えていると、こういう傾向を見て取れると思います。ポートフォリオの内容としてどうなってきたかというのが、この下段の方、資産規模の推移と平均築年数という棒グラフの推移が書いてございますけれども、上場した2018年には640億、この規模からスタートしています。で、ここからですね、この2025年2月、今の直近ですね、直近のところで資産規模が1700億を超えるという状況まで来ておりまして、取得額が約2000億近くですね、それから合計売却額として250億、売却しております。で、この内訳といたしましてはですね、時価総額1000億円未満の、リートですね、今上場リートっていうのは57銘柄ありますけれども、そのうち割と規模の小さい19銘柄、時価総額1000億円で区切ると19銘柄になります。この19銘柄においてアクイジション、物件の取得累計額を2020年から24年の4年間においてどうだったかというのをランキングをこれつけておりまして、この時価総額小さい中では一番買わせていただいていると、 もちろんこれ以上の金額をもっと大きなリートさん買っておりまして、全57銘柄で言いますと16位ですかねということで、この当時58銘柄でございましたけれども16位という形でございます。1000億以上を買ってですね、で一方で210億ぐらいこの4年間で売却しています。本源的価値の、比較的ない物件は基本的にも売却をしようと。例えば地方のですね、考え方として、東京中心ということは申し上げておりますけれども、地方もですね積極的に投資をしております。でこの地方、例えば人口30万人以上あるいは20万人以上の中核市っていうのもありますけれども、それ以外の町でも投資をしています。でそれをどういうところの観点でどういう観点で投資をしているかというと、やはりその町にそのエリアにおける地域一番店に近いようなもの、これはオフィスに関してもそうですし、ホテルに関してもそうですし、商業に関してもそうですし、住宅もそうですが、そういった位置づけのものであれば取得をしたいと。東京中心とは言いながらも東京の片隅といいますか、一応東京ですねと、東京のワンオブゼムを買うよりは地方都市のナンバーワン物件の方がいいなと、そういう考え方をしております。そういった中で地方の都市がダメだというわけではないんですが、地方の中でもちょっと人口も減少していく町です。でそういった中でも競争力が比較的薄いオフィスなんかがちょっと当初のポートリオに入ってました。でこれは基本的に売却をしてます。でこれを売却して宝レーベンで作った新築の賃貸マンションを入れたりとか、それからその当時コロナの状況の中でどちらかというとその成長させるというよりは賃料をいかに下げない、そういう物件をという中でですね、長期の契約に、を背景にした定期借地の、底地ですとかですね、こういうものに入れ替えて、ポートリオの内容というのは非常に安心ができる状況になってきたというところでございます。積極的にこうやって買わせていただくというのは、先ほども冒頭申し上げたやっぱりリートは大きくなければなかなか難しいという、そのリスクが分散できていない、それからもう一つは大きな投資家さんに投資をしていただけない、そういうのを打破すべくですね、なんとか投資価格はなかなか2020年以降まずはコロナショックで大幅に低下し、そこから戻りましたけれども、また2022年以降ですねちょっと難聴だというところではございますが、少しずつでもですね増資もしながら物件を拡大しているというのがこの宝レーベン不動産投資法人ということで、ご理解いただければと思います。一番左側の方に狙いということで、成長性と安定性という言葉を設けています。2020年からしばらくの間というのは成長を求めるというよりは安定を求めたい、そういう状況だったと思うんですけれども、今現在はですねどちらかというともうインフレ傾向である、物価は上がります、賃料を上げていくことによって金利の上昇だとかあるいはコストの上昇をなんとかカバーし、さらにそれ以上を狙っていく、そういう状況にマーケットが変わってきていると、そういった中でですねポートフォリオの構成としてこの成長性をもたらす物件というのは直近では力を入れております。で今現在のマーケットの環境からするとですね、ここでは一番上に書いておりますけれども、変動賃料のホテルだとか、それから着実に内部成長、家賃を上げている住宅、この辺が成長性非常に大きくもたらしていると、これが4割ぐらいですね。で本来は経済環境に応じてですね成長性を大きくもたらすオフィスセクター、これはしばらくはちょっときつい状況が続きましたけれども、もう戻ってきていると、非常に需要は強い、先ほど来冒頭からそれから各銘柄のご説明の中でも出てきておりますが、オフィスも非常に堅調になってきていると。この先はですね、住宅をさらに上回るような成長性をもたらす可能性も非常に秘めているのではないかと思っておりますが、これが約3割弱と。で一方で下の方の固定賃料のホテル、それから商業施設、たまたま私どもの今現在の商業施設のポートリオというのは固定賃料で長期にわたって一定のテナントにいていただく、そういう内容のものが多いです。基本的には上がるという可能性も極めて低いんですけれども、下がるという可能性はもっと低いと、こういう特性を持っているセクターがですね、29%、約 30% 弱と、こういうポートフォリオの構成を占めているということでございます。ポートフォリオが小さければですね、やはりこの中で成長性をもたらすセクターというのは状況が悪いときには逆にネガティブに働く、マイナスをもたらす、こういう特性を持ちますんで、小さいポートフォリオの中でそこになかなかこう冒険ができない、そういうことができないというところがありますが、ポートフォリオが大きくなってくればですね、一時悪いネガティブな状況が続くセクターであっても、いい状況の時にはそれ以上のポジティブな面をもたらす、そういうセクターをもうちょっとこう増やしていってもいいのかなと、そういう考え方ができるかと思ってます。そういう意味では先ほど申し上げたアセットサイズを拡大するということにおいて、リスクの分散、リスクの低下、それから時価総額の拡大によって大きな投資家に投資をしていただくということに加えて、投資の自由度も広がる、 2020年にコロナになってホテルの投資というのは非常にしづらくなりました。800億のリートで30億40億のホテル買いますというのはなかなか厳しい状況だったと思います。ただこれが3000億4000億のホテル資産がある中でですね、まあ、そういったホテルを組み込むというのは賃料を下げない状況がしばらくは継続します。でさらに状況が良くなれば賃料を上げられる状況、あるいは上げられない固定賃料の形態のホテルにしてもですね、いわゆる含みといいますが営業状況というのは非常に改善してくる、まあ、これが見通しが効くんであればそういったある意味逆張りの投資というものも自由度が増すと、こういうことも考えられるのではないかとは思います。こういった観点も含めてやはりサイズというのは非常に重要かなとは思っております。各セクターの説明に移りますけれども、ラグゼナというのはタカラレーベンが作った賃貸住宅のブランドです。基本的には新築の物件ですね。でリートに入れるのは新築してもすぐ入れるというよりは安定稼働をした後に入れておりますので、まあ、築年、まあ、半年とか1年とか、まあ、こういう状況で入れているものが多いんですけれども、まあ、基本はもう新築に近い物件を入れさせていただいているというところです。稼働率に関しては、まあ、安心ができる状況が続いておりますし、ファミリータイプ、コンパクトタイプ、シングルタイプとありますが、すべてにおいてですね、まあ、コロナの状況の中では一時都心のシングル向けの住宅というのは若干弱かったです。まあ、これも今はもう回復をしているという状況です。それから、まあ、コロナ以前はファミリータイプっていうのはシングルタイプの住宅に比べると稼働率なんかちょっと劣後しているという傾向はあったんですけれども、それがむしろ今はファミリータイプの方がシングルよりもむしろ安定稼働ができる、まあ、こういう状況に変わってきているのかなという理解をさせていただいております。まあ、直近ではそういう観点からですね、シングルというよりはコンパクトタイプ、2人で住めるようなちょっと小さめのタイプだとか、それからご家族でお住みになれるようなファミリータイプを中心に、まあ、取得を進めているという状況でございます。家賃の改定状況ですね、左側の方に新規と、まあ、更新、これは件数別、それから右側の方にはこれ金額別ですけれども、いずれにしても家賃の増額ができると、まあ、この傾向が続いておるというところでございます。2001年から投資をしておりまして、その当時主に投資していたのは住宅とオフィスなんですが、その当時は住宅に関してというのはそもそも投資セクターとして機関投資家からは投資対象として見るというのも非常に難しい状況、いわゆるいい賃貸住宅のがあんまり世の中になかったという状況の中でしたけれども、まあ、その頃から住宅投資しております中でですね、近年のこの更新時も含めて賃料が増額ができるっていうのはちょっと昔の常識からこう外れてきたかなと。住宅セクターはですね、非常に安心ができる投資っていうのはもうこの20年以上変わらないんですけれども、下がらないんだけれども上げるのもそんな上がらないよねと、まあ、こういう状況が続いてきたと思うんですが、こう近年はですね、着実にまあ上げられる、まあ、こういう状況になってきているということでございます。これが我々の投資対象の中では一番大きなセクターを占めているというところでございます。オフィスに関しましてはかなりウエイトを下げました。でこのウエイトを下げたというのは有料物件を売ったというのではなく、先ほど申し上げたようにちょっとリスクがあった、あるいはもうすでにリスクがすでにこう出てしまってテナントが退去して全然次のテナント入らない、まあ、こういう物件も含めてこういった物件を中心に売却をしております。で一部ではキャピタルロスも出てますから、それをカバーするために売却した物件も実はあります。まあ、そういった中でですね、今残っているオフィスというのはどちらかというと、まあ200坪、ワンフロアが200坪未満のいわゆる中小型のオフィスで、で地の利は非常にいい場所でございますので、東京のこの場所のこの角の場所ですという場所ではありませんけれども、それぞれのエリアにおいてテナントさんのニーズは非常に高い、まあそういったビルの流れになります。まあ実質的にはですね、オフィスセクターの稼働というのもほとんど 100% に近い 99% 程度という状況になってきているというのが足元の状況になっております。商業施設でございまして、これは2020年以降に買った物件が中心に入っておるんですが、スポンサーでもあるヤマダ電機の物件ですとか、またアピタ名古屋店というのはこれ GMS に分類されるんで、今 GMS って厳しいねっていうのが世間一般の常識だと思うんですが、これ8割方はですね、いわゆる食品なんですね。で残りの部分でコモディティで、この残りの部分で大きなスペース出たらヤマダ電機はぜひ出たい、まあ、そういう立地でそういうマーケットだということで言われております。固定賃料、基本的には長期にわたって特定のテナントさんから固定賃料を収受する、先ほど申し上げた上げるっていうのはちょっとなかなか状況良くなってきている中ではですね、トライはもちろんいたしますけれども、基本的には上下っていうのがあまりしないような内容の物件が主流を占めているという商業施設群にはなっております。まあ、これは小さい物件なんですけれども、プリオ大名2っていうのは右下の方に書いてますが、これはもうテナントの入れ替えを前提にした博多大名の物件で、ブランドショップだとか、それから ヘアサロンとか、まあ、こういうあのコロナになって皆さん現賃です、それから退去します、まあ、こういうのがすぐにこう影響が出た物件ですが、今はテナント入れ替えと賃料を上げられる、まあ、こういう状況になってきておりますので、先ほど申し上げた成長性をもたらす、まあ、セクターに入る、まあ、物件になるんですが、まあ、それは商業施設においても、まあ、今後力を入れて、まあ、全てをそれに変えるというわけではないですが、力を入れていきたいと思っています。いわゆるテナントの入れ替えを前提にした物件だとか、それから売り部を導入したスーパーが入っている物件とか、まあ、こういうものというのも力を入れていきたいとは思っております。それから次のホテルになりますが、ホテルはですね、今6物件入ってます。大きなリートであればですね、2020年以降それこそあの逆張りのチャンスだったんですが、まあ、小さい、まあ、800億のリートとしてはなかなかブリッジファンドに入れてたホテルもですね、手放さざるを得ない、まあ、そういう状況だったわけですが、直近、まあ、昨年の9月のタイミングでですね、まあ、3物件を購入するということもできております。この2物件というのは、いわゆるあの業績に連動して、ホテルの業績に連動して家賃を収受するという内容です。名古屋のホテルに関しましては、これは宝レーベンが作った新築のホテルを上場時に組み込んだ、まあそういうホテルなんですけれども、そのオペレーターさん、全国で8カ所やられてた、まあ新興のオペレーターさんで、コロナが来てひとたまりのなく、オペレーションからは撤退をするということでですね、で、後継のオペレーターを入れて、完全売上連動ですね、当時はもうそういう形でしかオペレーターがつかないという状況でしたんで、2021年にオペレーターチェンジをしています。で、そこからですね、あの業績が非常に回復しておりますんで、当時の固定賃料の約4割増しの家賃を今収受していると、まあ、こういう物件です。で、次の22ページに4物件書いてあるのは、これはあの固定賃料で、残念ながらあの業績については前のページに書いてあったホテルと同様ですね、非常にあの良好な状況になっているホテル群でございますけれども、固定賃料です。いわゆる不動産の投資という観点からすると、本源的価値があるというか、まあ、含みがあるというかですね、万が一テナントさんが変わるような事態があれば、家賃は相当上げられるような、まあ、そういう含みがある物件4物件ということでご理解いただければとは思います。それから課題ということでですね、まあ、今後どういう展開を図っていくかということでございますが、小さいリートっていうのはなかなか厳しいよと。で、これをやっぱり大きくしていかなきゃいけないねということで、時価総額を大きくしてきたことによって、機関投資家の保有率が若干上がってきてます。例えば増資をするときにですね、私が一番気にするのは、ロング倍率っていう、そのロングの投資家さんがどれだけ応募してくれてるか。我々、まあ、2021年以降ですね、に5回増資をしておりますけれども、その5回の増資におきまして、ロング倍率がどうだったか。このロング倍率というのは、まずは100億エクイティを調達します。株でお金を調達しますというときに、まずはリテールと、それから機関投資家の比率どうしますかという中で、機関投資家さんに例えば3割、4割割り当てますというときに、30億とか40億の募集を図るわけですね。で、そのときにその30億なり40億の機関投資家の中に、倍率はだいたいその5回の増資ともですね、10倍、20倍ついてます。10倍、20倍ついてますけども、ロング倍率がどうか。長く持っていただく、基本的に我々の本当の本質的な内容を理解していただいて、ここを長く投資をしようと、こういうロングの投資家さんの倍率というのは、まあ、0.5 倍 0.6 倍ぐらいから始まりまして、直近の2回というのは1倍を超えていると、まあ、こういう状況になってきておりまして、これがですね、もっと高い倍率2倍、3倍というところまで持ってきたいなと、まあ、これはあのロングの投資家さん、やはり大きなお金を投資している、運用している方が多いんで、やはりまず内容に入る前に、時価総額が小さい、流動性が低いんで投資対象ではないよと、まあ、我々あの IR をしていく先でもお話を聞いていただく、まあ、マーケットを理解したいということで私のお話を聞いていただく方も、いや残念ですけども、あの時価総額小さいんで我々の基準には合わないんで、まだ投資はできないんで頑張ってくださいと、まあ、これで終わる投資家さん結構いるんですが、まあ、そういう方々から投資をしていただける内容にしていきたいというところが、まあ、少しずつはまあ変わってきているのかなというところです。まだまだこれからというところだとは思ってます。それから借り入れについてはですね、固定比率を 90% 以上キープしてきておりましたけれども、やはりあの目先の金利がちょっと高くなってきていると、それから我々のクレジットというものが最上位ではない、まだまだ低い、調達コストもまだこれから下げられる余地があるという中でですね、固定を一辺倒でいくということではないという中でですね、若干固定比率下げておりますが、まあ、一定以上の固定比率はキープしていきたいなとは思っております。2025年2月期、 決算をもうじき、まあ、4月に発表いたしますけれども、予想値としては2700円、それからその次の期、8月期ですね、まあ、これも2700円という予想を一応コンサバな前提で出させていただいてます。で今内部留保しているお金もございますので、若干まあ不足の事態が生じたとしても、この2700円というのはもちろんキープをしながら、できればこれを上回った配当をしていこうと。中期目標としてこれ3500円というのを書いてます。でこの3500円というのはなんか今の2700円から随分かけ離れてるじゃないかと見えるんですけれども、上場したですね2018年の時、ここでいう一番左側から3つの薄いブルーというのはこれ一時的なものです。売却益だとか、それから物件を買うとですね固定資産税が経費で落ちないんですね。母価に参入されます。でその木だけ、買った木だけちょっとこう水増しされると、まあ、こういう効果なんかもあるんですが、こういう一時的なものがこの薄いブルー。そうするとこの濃いブルーの部分を見ていただくとですね、一番最初の第2期がですね2900円で、第3期3000円、それから第4期3100円ということで順調にまあ推移をいたしておりまして、でそこから4期ぐらい減ると3500円いくんじゃないのっていうトレンドには一応なってたんです。そこからですね次の期がまあコロナを迎えた2020年になるんですけれども、第5期というのがですね、コロナを迎えて賃料の減免をせざるを得ないとか、それからホテルの一つにおいてオペレーターがまあ撤退をするというようなことですとか、それからちょうどこの時期のこのタイミングに私は社長になっておりますが、リスクのある物件もすぐに物件を売却するよということで、取得に先立って売却の方を先行してやっておりますので、期中収益が当然減ると、まあ、こういうことも含めてですね、この第5期以降ですね、若干分配金を減らすという事態を出しております。ただ一時的なものも含めますと、まあ、3000円を超えているというところでございますが、安定的なというところで今現在は2700円という推移を今は測っているというところでございます。で内部成長、ホテルを中心とした、それから着実に内部成長している住宅も含めて、内部成長はもちろんする余地はございますが、3500円をそれだけでできるものではございませんので、これはやはり外部成長しながら内部成長ができるような収益性を、成長性をもたらすような物件を取得しながら、それからまあ我々の評価というものがですね、この2700円という分配金に対して今投資価格が直近の終値で8万8000円を超える程度ですね、分配金の利回りとしては 6% を若干超えてます。リート57銘柄の平均が 5% を若干超えるという水準の中でもですね、非常に高い、57銘柄中でもトップ5ですねというところにおりますんで、まだまだポートフォリオの内容をからするとですね、過小評価ではないかなと。リート全体もまだまだ過小評価の状況ではあると思うんですが、その中においてもですね、この銘柄に関しては過小評価ではないかと思っておりますので、まあ、これの正当な評価が出てくればですね、直近の増資、5回増資やってますけども、この5回の増資っていうのはだいたい既存ポートフォリオとほぼ同水準の収益性の物件を買ってます。でほぼ同水準の物件を買ってますけれども、投資価格が非常に軟調という中で買ってますんで、なんとか分配金を維持しているというのが今の足元の状況なんですが、投資価格がもうちょっと上がってくる中で増資をするということができればですね、分配金というのは上げていける、まあ、状況に変わっていくということもありますんで、まあ、そういったことも含めてちょっと先にはなりますけれども、3500円というところの目標は置かせていただいているというところではございます。
それではお時間となりました。ここまではタッカラレーベン不動産投資法人 IR セミナー、証券コード3492、タカラレーベン不動産投資法人。お話はミラース不動産投資顧問株式会社代表取締役社長の斉田哲夫さんでした。どうもありがとうございました。
タカラレーベン不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3492、タカラレーベン不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。